一の趣味ミスターコウキです。
はい、無趣味の土門九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、カナロ映画事変番外編パート2、
はい、
いつ1やったっていうね、ことにもなりますけど、うん、だいぶ前にね、約1年ぐらい前に多分1話やってると思うんです、うん、やりました。なので今回第2弾ということで、
はい、
まあ話はね、本編本筋は多分まとまらないかなと反省会なので、
うん、
思いますが、
うんうん、まあ、もう終わっちゃったもんはしょうがないですよ。もう、
まあ、これを聞いてもらうしかないね。
はい、
でもう僕らも初めてなんで紹介も下手くそなんで、
うん、
このグズグズの風邪さんに対する、
うん、
ちょっと紹介もグズグズになってしまったから
、
まあね、聞いてもらえたらあこいつらできねえ男やつらだな、
うん
う
ん、
っていうのをね、楽しんでいただければいいかなということで、今回番外編反省会ということでプレステージ、
はい、
油かたくな。
はい、手品趣味ミスターコウキです。
はい、無趣味の土門九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
お願いしますということで、今回この私はラジオ、
はい、私はラジオ、わたらじから来ました、カズハセ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうぎこちなくてすいません。はい、今回ゲストで、はい、わたらじさんに出させてもらいまして、我々、
あ、はい、どうもありがとうございました。あのプレステージ、映画プレステージ、ノーランので、あのこれと関連してインターステラーとかの話をしていただきました。
もう我々もありがとうございました。
ありがとうございました。
本当申し訳ございませんという、
本当にすいませんでした。
まあ、今回この反省会をもするつもりが、まあ、はい、渡良寺さんのね、はい、梶原さんにしかも来ていただいたという形で、まあ、3人でちょっと
、
まあ、渡良寺さんのことも聞きたいので、
あ、はい、何でも、はい、答えられる範囲で。
いやー、まずとりあえずプレステージについてあれでよかったんでしょうか。
いや、全然いいと思います。いいっていうか、まあほぼダメだってことがないんで。
あ、そうですか。
はい、
いや、他のラジオの方っていうのはその、よく他のラジオ番組でもなんかコラボしてやってるじゃないですか。あれ終わった後ってどういう空気になるんですか。
いや、なんかこう雑談をしてましたね。千葉文化放送っていうやつの、
はい、
あの広瀬さんっていうのを呼んでもらった時は、
はい、
その後、収録以上に話しましたね。
あ、やっぱそっちの盛り上がりそうですよね。
なんかやっぱり緊張するんですよ最初。でこう雑談の方がこうリラックスできて、結局そっちの方がまあでもちょっとね、放送に乗っけ、放送っていうようなものではないけど、乗っけらんないような、噂話みたいなのを、で、盛り上がるみたいな。
ああ、なるほど。そういうことも言ってんですね。いやー、まあそんなわけで、まあ、我々聞きたいのは、カズハセさんのその、もうグループというか、すごい大人数ですよね、わたらじって。
あれはですね、大学の映画研究部の、メンバーが、こう、あ、まず後藤が、はい、相方の後藤君が、はい、まあ、後輩で、で、その関連でこう映画研究部の人がどんどん出てくるみたいな感じで、やってました。
あ、みんなじゃあ映画好きな人なんですね。あれは本当に皆さん、
いやー、正直現役時代に映画の話とかほとんどしなかったですね。
あ、みんなじゃあ同じ大学で、学年は違うっていう感じですか。
そうです。まあ大体が自分と同じ学年と一個下が多いですね。
へえ。いや、ああやって聞いてると、聞いてる側としては、まあ、羨ましいなっていう。あんなにね、大人数でワイワイやってて。
あ、でも結構出た人聞いてないんですよ。
おう、そう。まあそれは、まああれ、
聞いてくれてないんですよ。1年ぐらい、1年後ぐらいに、そういえばまだ聞いてないですみたいなことを言われたりして、はい、みんなそんなもんかと思って。あ、
そういう位置なんですね、ポッドキャストって。
カズハセさんは自分で自分のを聞いたりはします？
あ、いや、しますよ。お二人はしないんですか？
編集の時以外ってことですか？
ああ、編集の時以外でも昔のちょっと聞いてみるかって。
あれどうなん、僕らそういう話をしたことないですよ、二人でも。お互いしたことないですよね。
あ、そうですか。
全くないんですよ。
ええ、あの時の、あい時お前いいこと言ってたなみたいな、
いや、ま、ないですか。全くない。
全くないですよね。
あ、全くない。
まあ、聞いては多分いるのかなっていう、まあ、ミスターコケ聞いてるのかなっていう。
じゃあ下手すりゃ俺の方が聞いて
る。僕は聞いてないですね。編集でちょっと、編集もしてないようなもんですけど。
あ、じゃあリスナーの方が聞いてますね。
いやー、どうなんですかね。まあそうなん、なるん、
そう願ってますよね。
願ってんだね。いやー、それで、僕、まあ、気になる、ちょっと渡辺ファンとして、まあ、代表として。
あ、ありがとうございます。はい。
まあ、代表にはならないですけど、なんか結構か、はい、僕、すごい気になった回がありまして。
あ、なんでしょう。
1個消えた回がありますよね。
え、消えた？
アップして消えてる回が。これ、ショーシャンクの回でありましたよね。謎の声ありませんでした。
え、消えてました。アップし直して。
あ、し直したんですか。
し直、あ、わかんない、今どうだろう。
あ、どうなんだろう。
ちょっと見てみます。
あれ面白かったんですけど、なんか一回消えたんですよ。あ、あるのかな。
ショーシャンクの回っていうとあれですか、
多分エグザイルの前ぐらいじゃないですかね、流れ的には。もう、
あ、思い出した。
多分何人かワタラジー好きの人は多分撮ってると思うんですよ。もうあんのかな今。
そうだそうだ、あれはあまりに脱線しすぎて、
おお、
お
蔵入りにしたんですか。
なんでやめたんだっけな。
いや、聞いてる限り
は、あまりに間違えたことを言ってると思って、それでやめたような気がするな。あ、そうだ、数少ない没回ですね。
あれ一回ちょっと出しましたよね。怖いっすよ、世の中怖いっすよ、ネット怖いっすよ。
あ、
それダウンロード自動にされちゃうから。
あ、そっかそっか。
もうファンは聞いてますよ。
うわ、でも自分もなんでやめたのかちょっと思い出
す。いや、あれでも面白かったっすよ。
俺は、あの二人があまりに、ドンちゃん、ドンちゃんと後藤があまりにも脱線しすぎるから、もうだんだん腹立って
。もちろん、あの脱線ぐらい良かったですよ。めちゃくちゃ良かった
ですよ。だんだん腹立ってきて、で、なんか、あ、これ、多分、聞いてる人も腹立つだろうなという懸念があったんですよ。
いや、
じゃあ、あんぐらいが面白いですね。
いや、あれ良かったですよ。なんか不思議な感覚でしょうけどね。まあ、ずっと聞いてるからいいのかもしれないですけどね。壊れていく感じ良かったですけどね。後半のところが。
どっかに残ってる
んで。いや、あれちょっとアップし直してほしいんじゃないですか。ミスターコ聞いてないですからね。
うん、聞いてないです、僕。
多分、あ、ショーシャンクの話とか、あれですよね、
シンプルシモンの話してました
ね。あ、そうそう、シンプルシモンの話とか
してた。僕、あれで見ましたもん。それ聞いて、僕、シンプルシモン見ましたもん、最近。
マジですか。
いや、面白そうだなと思って。
あれは、確か、なんか、後藤は、お酒飲まないんですけど、
なんか壊れてました
ね。こいつ完全にもう、シラフじゃねえなぐらいな感じで。
アスペルガーだよって言ってた。
その前に、あの日、あれなんですよ、カレー屋で、散々喋った後に、撮り始めて、で、あ、カレー屋で喋った時撮っとけばよかったねっていう話してて、散々喋った後だったんで、後藤がカレー屋で喋った話をしだすんですよ。でもリスナーはそんなこと言っても分かんないじゃんって俺はすごい思って、で、話が途中でこうヘアピンカーブぐらい脱線するんで、もうやだしちゃったんですよ、多分。でもなんで一回あげたんだろうな。
いや、多分、なんだろう。いや、あれ良かったっすよ。
あ、そうですか。
あ、聞いてて、あ、こういう、あ、こういうふうに、ちょっと羨ましいと思いましたもん。こういう流れっていいなっていう。
あ、そっか。じゃあ、自分がちょっと心が狭かったのかな。
いやいやいやいや。いや、ノリです。その時の雰囲気だと思いますよ。
ああ、そうです
。その時は多分腹立ったんでしょうね。本当に
何なんだと思って。いや、自分は結構なんかかっちりしたものが好きなんで、
はいはい、
結構後藤はなんか感性でおってなる、
はいはい、
まあ、映画の趣味が分かれる時って大抵そうなんですけど、
うん、
そこら辺のこう差がこう如実に出た回だったんですけど、ああ、なるほど。じゃあちょっと言っときますわ。
いや、出た。いや、僕らは逆につまんないですよ。その部分が壊したい部分なんですよ。
あ、そうなんですか。
正直。もう、そこが羨ましい。
180度。
はい、羨ましいです、本当。
ああ。ああ、 確かあのどんよりまなこさんが、うん、まあ天然の極地で、うん、なんか何言ってんのか分かんないようなこと言うんで、
聞いてる時は別になんか違和感なかったですけど、
あ、
そっちの方がどんよりさんの方が まともでしたよ。
あ、そうです
あ、もう全然諦めてる感覚が良かったですよ、だんだん。
ああ
、もうダメだっていう話を振ってもダメだこの人たちっていう感じが良かったですよ、僕。
ああ、じゃあ逆に、こちらから、
はい、
質問させて、はい、質問っていうかさっき雑談してて驚いたのが、はい、エンディング
か
かる映画事変で本当に先に撮ってる。
そうですね、本当はそう。
ちょっとびっくりしましたね。
なので聞き返すと多分エンディングのぎこちない感じは、うん、あって数分の感じなんであ
って数分から撮り始めるんですか。
もうそうですね、多分あってちょっと喋っちゃうと、もう変な、あ、もうネタバラシに なんか言っちゃいそうなんで。
ああ、そっかそっか。
でもう30分っていう、もう20分、大体本編20分で全部出し切るのが、流れにしてる
んで。あんま編集はせず。
はい。
ああ、なるほど。
もうなので、
そう、うん、
エンディングで喋ることなくなる、いつ、あの、最初は撮ってたんですけど、
最初は順番に撮って
やったんですけど、なんかエンディング喋ることなくなるんですよ。
ああ。
もう本編で言いたいこと言っちゃう。
じゃあ最初、こう、最初に撮ってたのを逆にしてみようみたいなところであると気づいたと。
そうそうそう。そこの方が楽だということで。
ああ、なるほどね。
いや、まあそのどれで分けてる、まあ、部分でちょっとまあうまく生きてるのかなという気もしないではないですけど、
これとんでんラジオは同じ日に撮ってるんですか。
そうです、このまとめて合間に撮ってますね。合間の雑談ですね、これこそ。
ああ、なるほど、ね、
これこそ何も、もう何も予告なしで、何にも決めてないですね。
いや、ナウの話が。
ああ、そうですね。
ナウ。
ちょっと音楽は、ああ、でも、メタルのやってたんですよね、音楽。
そうなんですか、
ハザスさん、なんか。
そうですね、
バンド。
ギター部だったんですよ、高校で。
いや、ミスターコキもやってたんで。
いや、
あ、やってたんです
か。いや、全然弾けないんですけど。ただ持ってただけで、かなり。
ギターですか。
はい、あ、ギター、ベースですね。
お
で、もうベースはあの、
はい、
リッケンバッカーってやつを
買って。おお、いいじゃないですか、ポール・マッカートニー。
そう、もろポール・マッカートニーの影響なんですよ。
ああ、うん、左利きですか。
いや、右利きなんですよ、でも右のポール・マッカートニーって
右のポール・マッカートニー
いや、全然意味ないんですけど。
お
ー、笠原さん、どんな音楽
聴
いてるんですか、最近は。
最近ですか。
はい、今のナウですよ。
最近はですね、最近自分ポッドキャストばっか聞いてて、あんま音楽聴かなくなっちゃったんですけど、はい、やっぱアイドルでこれといったものがあった時は結構それに自分のでマイブームが一瞬で去っちゃうんですよ、俺。1ヶ月ぐらいでブームが去っちゃうんですけど。
早いですね。
そうですね。ももクロすっげえ流行った時期があるんですけど、
はい、
あれ結構長かったな、半年ぐらい。
ああ、でも。
ああ、でも半年なら短いですね。
うん、イベントとか行ったんですか、そのライブ的な。
行きたかったけど、チケット取れなかったんですよ。
なるほど。
で、その後、アイドルで、こう、ビスっていうやつとか。あと少女時代とか、あ、少女時代、あ、少女時代じゃない、あれ、仮面女子だ、仮面女子とか行って、最近はですね、その前に話したビスがですね、あのみんないなくなっ解散したんですけど、あのまた再あ新たに、マネージャーと作曲家が、新たに結成人集めてビッシュっていうの
なんだそれ
あのビスはですね、前やった時はあのボーカルのプールイっていうのがですね、メンバーあまずピンだったんですよ。プールイっていうのはシンガーソングライターみたいな、
はいはいはい、
あ 曲作るかどうか一人とりあえず一人で歌う歌手だったんですけど、アイドルをやりたいって言い出して、そこからプールイも含めてオーディション審査してたんですよ。だからちょっとあのファンの方は怒るかもしれないけど、あのそのプールの視点も多分入ってるからだと思うんですけど、あのそんなに可愛くないんですよ。
おら、
はい、ちょっとこれ怒る人いるかもしれないですけど、あのだけど今回のビッシュは、
はい、
ゼロから集めてるんで、
はいはいはい、
ちょっと見た感じ可愛いんですよ。
ちょっと申し訳ない、僕は乗ってない顔も
乗ってないですね。
顔も分かんないから、ちょっと後で検索していただければ。
ビッシュ
、この前ですね、なんか多分ファースト PV みたいなのが YouTube 上がってたんですけど、
はい、
ビスの時からですね、過激な PV で有名だったんですけど、
ほうほう、
裸で樹海走り回るとか。
ああ、それが聞いたことある。それなんかね、なんかテレビで特集してましたね、なんかで。
やってました。
やってましたね、それ。
あと、なんだろうな、こう、ハメ撮り風 PV とか。で、今回のはですね、BiSH のその自分が最近見たやつは、スカトロ風 PV。
もうなんかちょっと、方向性がちょっと。
だったらすごい、なんか、こう、茶色い物体がべちゃべちゃみんなに、顔にガンガン飛んでくるみたいなので、で、曲もすごい良かったですね。
俺は説得力がよくわかんない。曲が良くて、なんか、ちょっと僕らちょっと。
スカトロ PV で曲がいい。
ちょっと、僕ら。
期待できるかなと。
いや、ちょっと弾いちゃって分かんない
です。すみません。
スカトロってごめんなさいね。いや、そういうの聞いてるんですね。
いや、そうですね。
聞いてたんですね。過去形ですね。
どうですか、二人はなんかミスチル問題とか言ってて自分は面白かったんですけど、
ああでもあれはみんな通るんじゃないですか。
ミスチルを聞くかどう、ミスチルにはまなっていうか素直に聞けるかどうかみたいなことですか。
本当はいいなと思うんですよ。でも言えないですよね。言えないし聞いてる姿を見せれないし、
まあ車とかでもかけれない、かけるかけない問題もありますよね。
そういう感じですか。じゃあ好きだけどあまりに
これ好きだっていうのもないですね、
好きだ
もう好き、もうそこまで入り込まないで、要はミスチル好きな人とどう僕らが触れ合うかっていうのを、人の車に乗った時とかかかってたりしたら、そのやっぱりリアクションが悪いと、やっぱの、ね、ミスチル好きの人は怖いですよね。
どういうことですか。
いや自分今のは分かんない。
分かんない今の分かんない。
ミスチル聞いてるんだって思われたくないよね。
あ、そっちか。
あ、そうですか。自分はあれなんですよ。じゃあちょっとコキさんの方深掘りした方がいいのかな。
いや、
はい。
いや、恥ずかしくないですか、だって。
全然、むしろメジャーじゃないですか。
いや、メジャーですけど、なんか偏見あるじゃないですか、ミスチル。
そうですか。
何だろう。
なんか自分的にはサザンぐらいもメジャーな感じがするんですけど。
コラボしてる時は良かったですけどね。
コラボしてる時は許せるんですよね。で、悔しいけど、
はい、
曲も好きって言いたくないけど、いいと思うんですよね。いいし聞きたいと思うけど。はい、聞いてると思われたくないし。
そうなんだ。
そこはなんかすごい
ミスチルのね、一般的なイメージってあるじゃないですか。
一般的なちょっとあれですか、バンクバンドとかやって意識が高い系みたいな。
そういうのもありますしね。なんかミスチルをカラオケで歌う系の人とかって。
はい、
なんか偏見がいっぱいでき
た。これちょっと言わない方がいいですね。偏見ばっかりでちょっとダメです、すいません。
なんだ、謝んのかよ。
すいません。
あれですよ、僕はただ僕が苦手なのはもうと多分当時は同じ曲ばっかり聴くじゃないですか。H ジャングル With T ぐらいの
ずっとスキャットマン
とか。そうなんですよ。そのミスチルが結構長期間で結構トラウマかなと。
ああ、聞きすぎちゃった。
まあ、今流れてるのを耳に入って、それに周りがね、盛り上がってる時に僕は乗れなかったっていうのが学生時代ありましたね。
自分はちょっとそっちに近くて、そのバンドやってた時に、自分たちはメタルとかパンクとかやってたんですけど、同じ学年でミスチルカバーバンドがいたんですよ。で、結構演奏も上手くて、イケメン揃いだったんで、すごい、女の子のファンが客の入りが良くて、クソが
そっちですか。
ミスチルクソがって思ってて、それから嫌いっていう。
ああ、なるほど。嫌い、そっか、嫌い苦手問題はそっかありますね。僕は苦手な方だったんで。
ミスチルは一切悪くないんで。
そう、全く悪くない、ね、
全く悪くない、
まあ、すごいと思いますけど、
あの歪んでる自分のこのなんていうか、この自分の歪んだ心が悪いんですけど、
でもまあ10代ですよね、多分お互い。そうですね、まあ、だってそうですよね、ミスチルの時
は。その時にこうナウとかがこうあれですね、自分はよく聞いてましたね。
いやー、そっか、お僕もちょっと音楽の話になると弱いんですけど、あとどういう、はい、あの要は気になるのが、
はいはい、
風間さんとかみんな職業みんな違うんですか、なあのみんなでやってるその映画研究あのグループの大学時代のメンバーは、
はい、
職業ってみんなバラバラなんですか。
あ、もう全然バラバラですね。
え、風間さんは公表してるんですか、はい、あの職業っていうのを。
職業、いや、あの一応公表してないです。
絵は絵師ですよね。絵を描いてる人のってことは出してますよね。
あ、そこはでもあの全然あれにはあの糧には、生活の糧になることではないんで、あのまあそ、まあそこら辺のことはまああの別に隠してまではいないですけど、あの調べりゃ分かるみたいな感じにはしてます。
いや、でもね、出してなんか売りに、まあ渡らじとはまた別に、はい、まあ、やってるってことですね。
そうですね、あんまりこういうことしてる人いないと思ってたら、昨日ですね、
はいはい、
あのニコニコ星画ですごいなんか人気がある人が、
はい、
あのその漫画の中にラジオやってますって
言
って、
すごい、
あ、同じことやってる人いたわと思って思ったんですけど、
いやでも宣伝広告としてはすごいなとは思うんですけどね、いいなと思いますけど、
あ、まあでも どうなんですかね、あの関連がなさすぎてこうどうしようって感じが思ってて、この 絵とラジオが、
あ、はい、え、でも関連というと絵の方はやっぱり漫画とかそっちの方はやっぱり、はい、本来やっぱ喋りたいのもあるんですか。
あ、漫画に関してですか。
はい、
あ、そうですね、でも最近の全然読んでなくて。
いやいやいや、
あのほっと喋るのが梅津和夫とか東純次とかの話になっちゃう。
ラジオでもやってましたね。
なんか今ニーズがありそうな話が全然できないんですよね。
あ、いや、
漫画の話
だ、それはしなくていいんじゃないですか。いや、誰かやってくれますよ。
あ、まあ、好きなね、好きな作品がこうもっとこう喋りたいのが出てきたらしようかなとは思ってます。
いや、僕だから渡良寺さんでね、ビューティフルドリームをやってほしいなという気はあるんですけど
ね。ああ、そっか、やってましたよね。
そう、ビューティフルドリーム、多分あの窓かマギカを好きな人は、多分リンクする部分いっぱいあるんじゃないかなとは思うんですけど、う
ん、まあなんかちょっとアニメ評論的なのを見ると必ず出て
きて、よく出てくるじゃないですか。だからそれを聞いてみたいなと思う部分はあったんですけど、
ね、ああ、なるほど。ああ、ちょっとですね、あ、やってみようかな。あの相方の後藤くんがあんまりアニメ見ないんですけど、
は
い、あ、まあでもあれ、まあアニメ一本の映画、
そうです
ね、映画で完結するんですね、あれは。
あ、どっちの方ですか。
あのビューティフルドリーマー。
そうですね、完結しますね。
あれってテレビは踏まえなくても大丈夫そうですか。
踏まえなくても大丈夫、あのなんかうろ覚えの知識で大丈夫ですよね。
ああ、あの
ラムちゃんぐらい、
なんとなくのあのラムちゃんがビリビリするみたいな、
もうループものですよね。
はい、そうですね、よく言いますよね、星守るの原点みたいな。
もう、
あ、なるほど、ちょっとそうですね、アニメもちょっとやりたいと、うん、思ってるんですけど、こう一人で語る、後藤は君はあんま見ないんで、一人で語るって難しいよなと思って。どうですか、必ず二人で見たのを語ってます。
まあ、そこはやって決めてますね。
あ、あれか、どんでラジオの時はたまに、
そうですね、バラバラの
紹介する時に、
そっからでつなげていくって感じですけど、
うん、
多分片方だけ見て片方説明するって難しいですよね。
そうなんですよ、
空気感が
結構それって難しいんですよね。
え、あとすいません、もうこれからもでも渡らじってでもいろいろコラボ してるじゃないですか。
はい、
もうこれからもされるんですか、いろいろ。
いや、今回ので特に予定
はいや、でもすごいですよね、ね、よくコラボしてる他のラジオもいっぱいあるじゃないですか。
そうですよね、
ああいうのとかは。
いや、横のつながりが半端ない人たちとか、
ね、
あの結構ボードゲームで盛り上がってるなって俺自分は。
ああ、
どういうことですか。
要はボードゲームで実際集まって親しくなってラジオでもやろうみたいな感じですか。
なんか結構あれですよ、有名ポッドキャストがボードゲームで盛り上がってて、さらにそこに関係するポッドキャストの人たちもみんなボードゲームやってて、あすごい盛り上がってんだなと思って。
それはもうボードゲームが好きな人が集まってやってるでしょうけど、
うん、
中には違う人もいるのかなっていう、ちょっとやら
ない、
う
ん、なんかこの波にこう輪に入ってるから自分たちもやってみようみたいな人もいるのかなって思うんですけど。
川澤さん行かないんですか？
自分は相原浩二っていう漫画家が作った丹波っていう超クソボードゲームしかわかんないです絶対に終わらないボードゲームなんです
よ。それちょっと、
それちょっと。なんか100万段登って、大霊界、大霊界だよ。に行かなきゃいけない。当時あれですよ、丹波哲郎の大霊界が流行ってた時に、丹波、その丹波で思いっきりパクったクソボードゲームなんですけど、ボードカードゲームか。要するにプレイヤーは100万段登んなきゃいけないんですけど、それを周りの奴らがひたすら足を引っ張り合うっていう絶対に終わらない。
それ一緒にポッドキャストできないですね足引っ張っちゃう。
いや、それぐらいしか分かんないんで、横のつながりは多分丹波分かる人としかつながってない
でも東京ってやっぱり羨ましいですけどね、まあ、そうやってなんか集まろうと思う集まれるじゃないですか。
ああ、そうそうですね。
飲み屋的でやってるじゃないですか、うん、撮ってるじゃないですか。あれは、
はい、
どういう感じで撮ってるんですか？
あれは相方が、後藤君がお酒飲まないんで、
は
あ、結構多いのがサイゼリアとか、
サイゼリアなんだ、
ルノワール、
ルノワール、はいはい、
あと喫茶店で、喫茶店が多いですね、ファミレス喫茶店が多い
ですね。あそこファミレスなんですね。
そちらどうですか？
いや、僕らも喫茶店、元ルノワールみたいなところで撮ったり、東京でいう、
うん、あと結構最近の回でインド音楽が
出てきて、あれはスープカレー屋ですねスープカレーがやっぱ北海道
で、あれはカレー屋かなんかですか？
はい、スープカレーの個室で。
ああ、個室で、
なんかそうなんですね、ミスターコーキーなんか交渉して、
うん、
ま、たまにあるんですよ。ま、
はい、
まあ、仕切りのあるところじゃ恥ずかしいなと思うんですけど、
あ
そこサイゼリア取ってるとすごいですね
あそうですね、やっぱ静か、ある程度静かなところはやっぱり選びますね。でもこの前ひろし、
はいはい、
千葉文化放送のひろしさんと、はいはい、深澤さん、
はいはい、
ネットラジオの歩き方っていう深澤さんが来てくれた時は、はい、2人が来る前に秋葉原でやることが分かってたんで、
はい、
店選ぼうって言って、
はい、
自分何者のプランだったんですけど、
はいはい、
そしたら後藤に怒られたんですけど、
ほう、
なんで最初に考えとかないですかね。
うわ。
で、すいませんっつって。で、いいとこ選んだんですよ、静かで。で、2人が来たら満席になっちゃって、猛烈にうるさくなっちゃって、なんか後々そのひろしさんに心が折れそうになったって、うるさすぎて心が折
れそうにな
りました。
うん、まあ、
よくあんなうるさいところで撮れますねみたいな。
うわ、いや、もうすごい。やっぱみんな考えてるんですね、そこ。
でその対策としてピンマイクを買ったんですよ。
あ、言ってましたね、最新回で使ったって書いて
みた。そうそう、すんげえアマゾンで400円ぐらいのピンマイクを買ってで、ミキサーも買ってよしと思ったらミキサーがちょっと使えなくて、結局ですね4本ぐらい分岐するこういうジャックを分岐するだけのやつがあるんですけど、
はい、
それにつないだらすごい綺麗に撮れたんで、それで撮ったら、なんかやたら環境音めちゃくちゃ広くて、これ意味ねえじゃねえ
か。そう、変わってはいたけど、そうですね、綺麗に入ってましたね。
がっちり後ろで氷をガチャガチャやる音が入っていて、まあ、ただですね、もし4、5人いた場合は、広いテーブルで撮るときは、ピンマイクいいかなと思って、録音機を真ん中に置くと誰かの声が小さくなったりするんで、そういうテクニックはあるなと思いましたね。
なるほど、
ええ、
いやでもやっぱ気にはなってたんですよ、環境音は今まで
結構人の、ね、聞くとき気になります
よね。居酒屋で撮ってんのかなっていうふうにずっと思ってましたけどね。
あそうそう、ね、まあ、ちょっとそんなには変わらない、
ね、煙たい居酒屋で撮ってるのかなっていう、サイゼリアとは思わなかったんですけど、
いや意外とあれですよ、シラフでみんな、
あシラフなんですね、
ええ、シラフです、あ、飲みますか、
いや僕らも飲まないですね、
あ飲まないですか、
は
い、
車なんで大体、
あそっかそっか、
田舎はそうですね、
あそっか、なるほど、
でも結構あの地域とか言ってるじゃないですか、はい、住んでる場所的な近くの最寄りの場所とか、
は
い、
ええ、
大体もうやっぱ秋葉が多いんですか、
あ秋葉、
取るところ
2人ともあの総武線中央線沿線なんで、はい、秋葉か新宿近辺なんですね、でそうするともう混んでるんですよ店が、
そうどっちも混んでますよね、新宿だって混んでますよね、
すごいですね、
ないですよ、
混んでますね、
ないですよね、
あの辺静かなところは、まあ比較的ルノアールは、
ああそかそか、
客が少ないから音はきれいいんですけど、でも静かだと静かで隣の声が喋る声が丸聞こえになっちゃうんですよ。
いやーそうだ、みんな苦労してるんですね、皆さんこうやって、
結構外で撮るの難しいですよね、
いやー難しいです、東京は多分もっと難しいんだなって思いますよ、
いや逆にスカイプの方が綺麗に撮れるんですよ、
そうですね、なるほど、あーでもそこし、まあ、でも横のつながりって、でも風さん的にはもう結構増えたんですか、こういうラジオやってて、
あそうですね、まあツイッターでこう感想をちょっと言ってたら拾ってくれてみたいな感じのことがちょっとあって、ちょっとですけどね、感想を言い合う中みたいな感じで、本当でもちょっとですよ、
いやーでもだから僕らなんて風間さんしかいないですけどね、そのラジオやってる人で、
あそうですか、ちゃんとどんどん横に繋がっていってみてください、
いやちょっと怖いですね、それも怖いですね、
怖い、
あと後藤さんは穏やかな人なんですか、は
い、ああ分かんないですよね、いつも、
うん、なんか自分たちちょっと怖そうな方なのかなって思ってたよね、ま
あ、どっちなのかなっていう、はい、その、
あそうですか、
まあ穏やかでし
ゃ、オラオラ系みたいな、
まあいや演じてるのか、まあその、はい、なんだろう、天然でやってるのか、
うん、
いや穏やかですよ基本的に。なんかね、自分が先輩っていう年齢変わんないんですけど、学年が違かったんで、まあ、ずっと敬語みたいな感じの中なんですけど、まあ穏やか、なんと言えばいい。
いやまあまあ、
なんか僕たち
怖いね。ね、
いや今日やる前に、ひょっとしたら後藤さんに怒られるかもねとかっていう話はしてて、
つまんねえよ。
そう。
ディスられるから
と、
いや全然、あツッコミはするかもしれないですけど、いや怖い人ではないですね。
すいません、それ聞ければもう安心です。
あそうでした、はい、いや別にいじめられてはいない。いや怖い人もいますけど、出てきた
ら、いや女性の方で結構怖そうな人もいたじゃないですか。
いるその人。
いやもうビビって、もうい
るその人。
あれ面白いじゃないですか、ゲーム、
あそうそれですよ、
もうダンディの回、
そうですね、
いや
ねゲームの回
人はちょっと、
ね、聞いてても怖くて、
まあたまにね、いいですよ、全然こう、コントロール効かなくなるというか、
はい、
そういう人が来ると
まあ確かにそうですね、空気変えてくれますもんね、マンネリ空気を、
どうですか、自分たちの時はあれ何の回だったかな、いきなり後藤のお母さんが出た時、
それちょっとなんか分かんないな。
あれ ガピっていう映画の回なんですけど、ちょっとこれ結構面白いんで、お二人 のお母さんに出てもらうっていうのを、もし出られそうだったら、
ガピにも出てきたんですか、
家族に出てもらうっていう、
あれ出てました、お母さんいました、ガピ出てきました、
そうですよ、
あれ普通にいたんですか、あれ
そうです、
全然気づかなかった。
しかもなんか話してた内容がこう結婚生活は何出会った頃のときめきは続かないみたいな
話をしてて、多分そうなんだ、お母さんってリアルな、
あの話を聞いてる時の後藤は どう思ってたんだろうみたいな。
そうか、実の親が寝てたんです
ね。いや結構 この手はねいいと思いますよ、家族に出てもらう。
まあ、それ以外でなんかいい手ないか、まあ、ちょっとい
やだからまあゲスト、まあね、本当にだからラジオってね、出たいっていう人もそんな僕らの周りいないですからね、
なんか言ってるんですか、こうラジオ撮って、
いや言ってはいないですけど、
いやなんか自分たちで勝手にこの人を呼んだらでもああなんか乗っ取られそうで怖いなっていうのがあって、乗っ取
られそうだね、共通の
乗っ取られる
友人みたいな、
そうですね、だからあんまり広げることもできなくて、
そうミスターゴキこれちょっとそこがマイナスなんですよね、言ってるんですよね。
へえ。なんかこう例えばこう2人プラス誰かでなんかもし会う機会があったらこうじゃあ撮ろうぜみたいな感じでその回 とりあえずゲストで出てもらうとか、
あ、まあ、そういう風にやっていくしかないですかね、地道に。
うん、ね、なんか別にお二人だけで十分面白いですけど、
いやーこっちとしては、いやなんかそうですね、なんかちょっとやっぱり赤もうちょっと盛り上げる、ね、女性は入れてないですからね、誰も、まずね、ああやって喋る人が世の中に、ね、いるだけ羨ましいですよ。
いや本当そうです、
あんな喋れる人たちがいっぱいいるだけで、
あ
もうこれからもやっぱり色声かけてるんですか、そのラジオやってるやりましょう的なことを。
あなんか自分が言うよりかこの後藤が結構周りに言って、うん、でドンちゃんとかは、はい、自分は最近全然会ってなかったんだけど彼が会った時にやってるんだね、実はやってるんだっていう話をしてじゃあつってそのドンちゃんが出たいって言って、で自分は久しぶりに話したみたいな。
なるほどね。
あとは飲み会とか、うん、コミケに結構、はいはい、英検の仲間が売り越してくれたりするんで、うん、その打ち上げの時に撮ったり。
あそうやってやってるんだ。
ええー、
そうか共通の、そうかそういう人がいないからな、そうなるほど。
なんかまあたまたまこう恵まれてたっていうのはあるんですけど。
そうですね、いやそうです、いっぱいねいるのがすごいなと思いまして、他の多分ラジオでもそんなにいないじゃないですか。
自分すごいと思ったのはその千葉文化放送の樋口さんは一人でやってるんですよ。
あ、
はい、で、まあ、気が楽だからって言ってましたけど、ただ多分ゲスト今まで出たゲストの数を数えたら結構な量になると思うんですよ。
あすごい、そこまですごいな。
だからなんかこう人間力がすごいなと思って、
いやそこ見習わなきゃいけない。
こう交渉して出てもらうわけじゃないですか、自分たちはなんか2人いるから、まだしも、いや交渉力というかなんかすごいなと思って。
やっぱあるんですね、そういうのやってるんですね、みんな。
そうですね、
すごいな。いやー、まあ、すいません、なんかこんなダラダラと長い時間を
はい
喋って
話で大丈夫でしょうか。
いや本当に、まあプレステージの反省会ということで、もうそれ以前にちょっといろいろ聞いちゃいましたけど。
いやいいんじゃないですか、プレステージはあれで、
まあ、あれでいいですかね、
本当にもう十分だと思います。
いやまあそんな感じで、じゃあちょっと時間もぼちぼち押してきたので、
はい、
この辺でお開きとさせていただきたいと思います、ということで、はい、また、カズさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ですけどそれではしたっけ、
したっけ、
すいません。はい、反省会エンディングでございます。
はい、
いやー、カズさんありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてごめんなさいということで、
すいませんでした。
はい、今回ちゃんと順取りで撮っておりますが、いやーね、結局反省会でもプレステージの話はろくにできなかったね。
いやーでもも
う緊張したね。
風間さんすごいっすよ。
いやーもう離れしてたよね、やっぱ羨ましいね。
全然違うもんやっぱり。
こっちは全然ね、ちょっとまあ今回のことでね、これがきっかけで、
うん、いや勉強になったね、すごい ね。
もうちょっとね、まあ我々のトークが、
その笠瀬さんの役は先生多分やることになると思うんですけど、
いや無理無理、あん、いやでも本当すごかった、でも、
うん、
まあね、こうやって今回ちょっとね、今回番外編でちょっとかなりでこれアップしてますが、
うん、
まあ今回もね、まあ我々ってこんな我々と喋りたい人なんかいないだろうけど、まあ
いやー、だからもっともっとね、あの真剣に考えないとダメだなと、
うん、いやー、あのインスタ、インターステラーの振り、あれはカットされるか分かんないけど、
うん、
あれはどうなの、納得したの？
納得はね、
聞いてもよく分かんなかったんだけど、
ああと、いや話的には納得できるんですけどね、
うん、あでもいいじゃん、そうなの、
うん、だからそれ、
そういう結末だったっていう、硬いにはなったの少し、
うん、ストーリー的にはね、
うん、
笠瀬さんの説明
分かりやすかった、
だから最後のあの本棚の裏のあの事件、だからあれもだからね、多分そういう多分紐議論とかなんでしょ、中一次元の、
あそうなの、
多分そういうのをなんかイメージしていけるようになったら多分面白く感じるのかもしれない、僕の道を照らしてくれたの、君が僕を、僕は君を頼りに生きてゆく。